前と前の、板と同じように2枚の石の板を切り取れと、そして私はあなたが砕いたその前の石の板にあったあの言葉をもう一度書き記そうと、こう神様はモーセに一節でおっしゃってくださいました。ここは大変重要なところです。金の格子の事件を起こした人間はもうどうすることもできないんですね。もう言い訳もできませんし で、本当に神様の憐れみにすがるしかありませんでした。でも神様は金の格子の事件が起こる前に戻りましょうと、やり直しをしようとおっしゃってくださってるのが今日のところなんですね。この一節の言葉は人間が罪に負けてもうどうしようもない、もう希望がない、そういう時にですね、いや信仰に立って神様を見上げてやり直しましょうと、そういう福音を伝えている箇所です。旧約聖書には福音書なんかありませんけどね。でもこういうところにですね、神様の福音が記されてるんですね。創世記の8章の洪水物語の時も結末同じでしたね。神様はおっしゃいました。私は決して人のゆえにこの地を呪うことはすまい、人の心の思い計ることは初めから悪い悪だからである、こういうふうなことを8章でおっしゃって、洪水のあともう一回神様は埋めよ増えよ地に満ちよ、創世記の一章と同じように、私たちもそして動物たちもみんなを祝福してくださいましたね。私たちの人間の側には変化がないんですよ。人の心の思い計ることは初めから悪だかだ、悪だからと神様はもうそれは知ってるけども、もう一回やり直しましょうと言ってくださったのが洪水物語ですね。ですからこの旧約聖書学びをしてましてですね、本当に神様のその愛というのが分かりますね。さて、人間の救いは神の人間に対する憐れみと恵みと忍耐と慈しみと許し、つまり神の愛にかかっています。信仰の戦いとはこの神様の愛から人を引き離そうとする現実との戦いですね。使徒パウロがローマの信徒への手紙で8章37節で、その戦いでは圧倒的な勝利を与えられている、こう記してますし、その8章のローマの8章の最後ですね、39、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。もう何もそういうことするものはありません。そういう強い言葉をパウロは伝えてますね。 ですから私たちは信仰の戦いをするようにと、もう勝利は神様が約束してますから、ですからそういう現実の中で、信仰を持って歩んでいきましょう、そういうこのもう一回やり直してくださったというのは、そういう信仰の戦いを進めてください、進めましょうよという神様からのメッセージです。さて今日は読みませんでしたけども、10節以下で具体的に契約の更新がなされます。10節以下にそういうことが書いてますね。で、旧約と新約というと私たち言ってますね。で、神様の契約に対する基本的な考え方は旧約と新約変わりません。ただ人の事情、人の側の事情のために契約が更新されていきました。そこは変わらないですね。天地創造自体神様の祝福の契約と考えられます。しかし先ほど申しました洪水を経験して再契約してくださいました。今回のシナイ山での契約、これも金の格子を作った後また再契約してくださいました。こういう契約の歴史を思い起こしましても、いかに神様が憐れみと恵みと忍耐と慈しみ、そして許しの神であることが分かります。旧約の神がよく旧約は裁きの神、新約は愛の神なんてよく言いますけども、これはあまりにも乱暴な言い方ですね。私たちは、両方とも本当に神様のは愛の神だったと、私たちの方がですね、それに人間の方が応えて、来なかったという、そういう歴史を忘れてはならないですね。ですから私たちはあまり変わってないんですね。神様が変わってくださってますね。さてモーセが2枚の板を持って山に登りました。すると5節、主は皆によって宣言されました。皆というのは、私たちも今使っている言葉ですね。あなたの皆をあがめますとかそういう言ってますね。それは単なる名称ではないことが分かります。この皆を34節のですね、モーセが34章の五節にモーセが登っていって、主は雲のうちにあって降りてきて、モーセと共にそこに立って主の皆を宣言されたってありますね。でこの主の皆というのは主の本質と言ってもいいような内容なんですね。単なる神様の名前ではない。6節と7節の宣言の内容を読みますとね、それが分かります。神様ご自身の本質の内容が書いてますね。で9節でモーセはそれに答えて、私たちの中にいて進んでください、私たちをご自分のものとしてください、こうお願いしますね。 現在私たちはイエス・キリストを通して御言葉を通して神はその本質をかけて現在の私たちにも望んでくださってます。まあ、私たちは信頼山に行ったりすることはありませんけども、イエス様によって御言葉を通して神様はこの今モーセが経験しているように神様の本質を私たちに明かしてくださってますね。それに対して私たちも言いましょう。私たちの中にいて進んでください。私たちをあなたのものとしてください。こう私たちも神様に今日祈りましょう。さてこのもう一度6節7節を見ていただきますとちょっと変化してるんですね。最初の契約は20章の5節6節でした。で今度の今日読みました再契約はちょっと変化をしてますね。この罰すべきものとのことが書いてますね。7節ですかね。私を憎む者にはこうこう、で私を愛し私の戒めを守る者にはこうこうという、以前の20章はそういう人間の側の条件が書かれてるんですね。でも今回はそれが抜かされてます。ここ6節7節読んでいただいても分かるように、この幾千代にも及ぶ慈しみ、そして父祖の罪を三四代まで問うというようなことがありますけども、それはどういう人に対してなのか、20章のところでは私を憎む者にはこうこうする、で私を愛し私の戒めを守る者にはこうこうするというような、その人間の側の条件をつけて神様はおっしゃったんですけども、今回はその条件が取り除かれてるんですね。でなんか神様が甘くなられたというんじゃないんですね。7節にも罰すべきものは必ず罰して報いるとあります。で今回神様はこの契約でより明らかにしてくださったのは、救いは人間の側に関係なく神様の側で決定されるということですね。これは人間の方はじゃあ 何をやってもいいか、という意味じゃないですね。人が傲慢にならず恵みによって救われ、恵みによって信仰を始める、それが重要だから、神様は人間の側の条件、まあ、これを守ったら祝福しようとかですね、いや これを守らなかったらとか、そういう条件をおっしゃらなかったんですね。それよりも本当に人がへり下ってもう神様の恵みによって憐れみによってそれによって信仰を始めるためだったんですね。 皆さん、使徒パウロが知恵の言葉で自分は伝道しないって言いましたね。知恵の言葉、そうじゃなくて霊と力によって自分は伝道するというのは、私たちの信仰が知恵によらないで、人間のなんかそういう知恵ですか、そういうのがそういうものが一番土台になっている信仰じゃなくて、神様の霊と力、それが土台になっている信仰、救い、それを自分は目指すから、他にもいろんな人がいて、知恵のある言葉、みんなが称賛するような言葉を言うけども、自分はそういう知恵の言葉を使わない。もう神様がその人を、神様の力と霊の働きによって救って、でその人に信仰を与える、そういう信仰、それはもう何によっても崩れないですね、壊されないですね。神様がそう最初に始められたもんですから、もし何か私たちの力、私たちの知恵とか知識とか、なんかそういうものでもし信仰が始まるなら、それがなくなったり、それがぐらぐらっとぐらついたりね、したらもうその信仰、救いはもうなくなってしまいますね。パウロはそれを言ってますね。コリントの手紙でしたかね。そういうことを書いてますね。今日はこの出エジプトの34章の1から9のやり直しのチャンスを神様が与えてくださった、その神様の思い、これをですね、今日のところから私たちは気づかせていただけますね。はい、ではここまでといたしまして。